もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。最初に年齢を教えてください。
はい、62歳です。
62歳。はい、結婚してます？
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
62歳です。
62歳。お子さんは？は
い、男の子が36歳。
はい。
女の子が32歳。
はい。
2人とも独立して別に暮らしております。
あなたは今ご主人と2人で暮らしてるんですね。
はい、
はい、分かりました。それでどんな相談ですか？
34歳ぐらいの頃から、
はい、
なんか主人ちょっとイライラが始まりまして、
はい、
神経科に行きましたら男の更年期だろうということで、
はい、
軽い精神安定剤をもらって飲むようになったんですが、
はい、
今から10年ぐらい前から言葉の暴力が始まりまして、
はい、
ある日は味噌汁が熱いと言っては怒り、
はい、
次の日は味噌汁がぬるいと言っては怒り、
はい、
看護婦のお友達が電信柱が高いのも郵便ポストは赤いのも、
うん、
あなたのせいにするのよそういう人はって言われて、
うん、
なるほどなと思いながら暮らしていたんですが、
うん、
お酒を飲むごとにどんどん機嫌が悪くなりまして、
はい、
夕飯ですね、
はい、
それで辛いものですから長男に相談しましたところ、
はい、
夜ホテルの配膳の手伝いを行くことにしまして、
はい、
日中は働いたことがあったんですが、
はい、
夜はその時初めてもちろん主人と一緒にいたくないからっていうことは内緒で、
はい、
頼まれたから行くからっていうことで、
はい、
行ってました、
はい、
それでその時も帰ってきたらもうぐちゃぐちゃになってるんですよね、食べたものが後が。
ああそうです。今はそれと退職して家にいるわけですね。
はい、で退職して家にいて おとなしいというか静かになった時もあるんですが、
はい、
やはりお酒を飲んでいくうちにどんどん機嫌が悪くなっていくのが分かるので、
はい、
機嫌が悪い中でも機嫌の良さそうな時に、
はい、
もっと大変な人がいるのにね、なんでそういうふうにね機嫌悪くなるのっていうことは言ったことがあるんですが、機嫌悪くはないって言うんですよね。
ああそれは認めないね、機嫌悪いことね、
はい、私の言うことは全て否定なんです。
はい、そうですよね、
はい、それでなんかこう変な風になってきたんですよね。
変な風になってきたっていうのは具体的に言うと
あと例えば私の食べるものにで一緒にご飯食べたらなんかどんどん機嫌悪くなるんですよね。お腹、私は夜遅いので私夜遅くまで起きているからお腹すくから夕飯もうちょっと経ってから食べるわっていうことで、
うん、
ずらして食べるようにしたんです、
うん、
そしたら私の食べるものの中に干し柿の頭ありますよね、
はいはいはい、
あれがねじ込まれていたんです。
うん、
で酔っ払ってるのかなと思って、
うん、
これは何って後で部屋の方に聞きに行ったら、
うん、
飲み込まなくてよかったねって言ったんですよね、
うんうん、
それから退職時に車をまだ新しい車だったんですが退職して嬉しかったんだと思うんですが車乗り回してクレジットカードでガソリン入れますので、
はい、
何万円にもなってしまうので、
はい、
現金で入れてくれないかっていうことを言いましたところ、
はい、
なんか遅れてしまって、
はいはいはい
はい、大きないい車だったんでまだ1年ぐらいしか買ってなかったんですけど、
うん、
軽自動車に変えてきて、
うん、
この車ならいくら走ってもガソリン知れてるだろうと言って、
うん、
勝手に変えてきちゃったんですよね、
うん、
なんかそういうエネルギーとかがすごい怖いなって思ったのもありました、
うんうん、それで、はい、まあ、あの人は一緒にいるとどんどん機嫌が悪くなるっていうことで、はい、一緒に食べないということですけれども、
はい、
だからといってあなたにしがみついてるところがあるんでしょ。
そうなんです
ね、一緒にいると頭に来るけれども。
そうなんです。
だけどあなたと一緒でないといられないんだよね。
そんな感じに思われます。
うん、まあよくわかりますよ。はい、
それで 電話をしようと思ったのは、
うん、
あのなんか病院に7つぐらい行ってるんですよね今。
7つ？
7つぐらい。
随分たくさん行ってるね。
それでなんか私病院行くの楽しいのかなこの人と思ってずっといたんですけど、あなたねもしかして病気依存症なんじゃないのっていうようなことをちらっと言ったらすごい機嫌悪くなりまして、
うん、
そしたら、うん、何をと言って唾をかけました。
もう抑えきれない怒りだよね。
だからうわー唾かけちゃったと思って、
うん、
いやもうなんかあれだと思いまして、そんなことがあってからしばらく来てからなんか心臓バクバクして、
うん、
ちょっと主人が帰ってくるなと思うときになんかこうこちらも精神安定剤をもらいに行って、うん、
はいはいはい、
帰ってくる前に飲んで、
はいはい、
夜も寝れないので、
はい、夜もあんまりよく寝られないわけね。
はい、
あのご主人あれなの、まあ俗な言葉で言うとマザコンみたいなところがあったの。
マザコンみたいところはないと思いますが、
うん、
お姉さんがちょっと君臨してる感じの家でした。
お姉さんが君臨してる、
はい、ような家でした。
お父さんお母さんよりも、
はい、
お姉さんが中心にしてその家は回っていたわけ。
そんなような感じの家でした。
うん、
だから私も父や母はすごいいい人だったんですけど、お姉さんのご機嫌を損ねないように一生懸命努めてきました。
あなたがね。
はい。
そうするとお姉さんが主権的人物で、お姉さんのご機嫌を、親もお姉さんのご機嫌を取っていた。
はい。
そうするとあなたのご主人は非常にあのあれですね、支配される方の立場だったですね。
おとなしくていい人でした。
うん、おとなしくていい人でしょうね。
はい、っていうちの私の母もおとなしくていい人でよかったねっていうことで結婚に賛成してくれました。
おとなしくていい人だけれども、
はい、
心の底はものすごい怒りがあったね。
そう、そんな感じに思われます。
その家族からご主人自立できてないから、
はい、
男になってないんですよ。
私もそう思います。子供だなと思います。
うん、だからもう どうすることもできない、ものすごい怒りがあるんだよね。
はい、で先生、うん、私古い人間なものですから、
はい、
どうにか連れ添いたいなと思っていたんですが、
うん、
もうちょっと逃げようかなって思うんです。
いや、それは逃げようかなと思うのは正常ですよ。だからどうしたらいいかってね、そこで考えなきゃいけないわけですよね。で、はい、今日ね、そういう意味じゃすっごく難しい、あなたよく電話かけてくれましたよね。
ありがとうございます。
うん、あのこれ、
はい、
今日はあのスタジオにですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらっしゃってるので、
はい、
あの伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、どうもよろしくどうぞ。
よろしくお願いいたします。はい、
でも結構もう決意しているようなねところまで来ている問題だよね、もうね。
はい。
それで、一言で彼は甘えたいわけでしょ。
はい。
僕から見ると旦那さん甘えたい、自信がないから甘えたいわけじゃない。それで
甘えるんなら甘えるでいいんですけど、
うん、
甘えるんじゃなくていじめるんです。
うん、そうじゃなくて甘えさせてくれないのよ、あなたも。だってあなたは立派な男を求めてんだもん。自分が依存できるって言っちゃいけないかもしれないけれども、
はい、
依存できる男は立派な人でなくちゃ困るんだもん。
ああ、そうですか。
うん、そう思わない？だから彼はあなたに意外と攻撃されていたと思ってんじゃないの？どっかで、ひどい話だけれども。
そうかもしれないです。
本当は。
私は攻撃してるつもりはなかったんですが、やっぱりいろいろ言われているものですから、
うん、
なんか機嫌悪くなりますよね。
そう
したらそういうふうに思っているのかなと思ったことはありました、うんうん、
だから根底には彼を、旦那を許してあげるという愛情がやっぱりなかったんだよ、
はい、
あなたの中にも。だから元々愛情がなかったんだよ、こう言っちゃ悪いけれども。 そんなに好きじゃなかったのよ。
あ、
なんでそのなんていうかな、承認求めて逃げない方がいいような気がするよ。
承認、
周りからの承認を求めて、あ、それだったら仕方ない、逃げちゃった方がいいやって誰でもほら言われたいけどね、こういう時ね。
あ、
それはそこを切っちゃったのが楽にあなたも逃げられるっていうかと思うよ、
はい。
要するにかわいそうな夫を救えなかったから、もうでも私はもうこれだけもうごめんですっていうことで未練がつきましたでいいんじゃないの。
いいでしょうか。私は本当根本的にはかっこつけまなので。
そうだから あなたの
はい、
ごめん、何かっこつけ
またいなっていう気持ちもあったんですけど、
だからそこに嘘を感じんで悪いけど、僕が
先生も私逃げてもよろしいですよね。
だから逃げていいんだけれども、
はい、
これだけ苦労して私は間違ってないんだけれども、暗い人でもうこれ以上できないから逃げるっていう、そこに僕は悪いけども嘘を感じるのよ。だからそこはもうただ苦労し、もう嫌だから嫌いだから逃げますでの方がなんか話がすっきりするんだよね、僕としては。
そうです、もうね、これ以上こんな苦労したくないんです。
そう、それで、
はい、
僕が感じたその苛立ちは、
はい、
旦那様はもっと数倍そうやって感じてるんだよ実は。でも僕はもう、苦労してきたんでこれはいいと思うけれどもね、もちろんね、
はい、
要するにまあ旦那さんの気持ちを大人に一段高く視点からちょっと見てあげて、それで自分も至らなかったなという一つ共有の思いを持ってあげて、それで決別した方がいいような気はします。それを周りに私はもうここまでやったんでいいですよねっていう形でいくと、本当のあなたの問題がなんか終えられなくなるような気がするのね。
はい、
ちょっと加藤先生に僕も伺ってみたいなと
思います。今マドマザル先生のおっしゃったことね、
はい、
嫌いだから逃げ出すって考えた方がいいっていうのは、これものすごいポイントなんです。
はい、
そこでカッコつけて自分を防衛しない方がいいですよ。
はい、
これだけやってたのにダメだからもうしょうがないですよねっていうんじゃなくて、むしろね、今あなた別れようと思ってるのは、
はい、
心理的にまだ健康な証拠ですよ。心理的に病んでくると、
はい、
あなたも別れられなくなるの、
はい、
あなたは今不幸な感情にしがみついていないから。
もうなんか嫌になっちゃったんです。
だから嫌になっちゃったというのをあんまり否定的に捉えないで、
はい、
私は嫌になった、嫌いだから逃げ出す、これは私が心が健康な証拠ですというふうに思った方がいい。
はい、ありがとうございます。
今日のあなたのポイントね、
はい、
他人の重荷を背負う必要はない。
あ、はい、ありがとうございます。
あなたはね、ご主人の、はい、ご主人ものすごい重荷を背負ってるんですよ。
はい、
ご主人、
はいは
い、辛い人生を歩んで、そしてここまで不機嫌な人間になってたんです。だからご主人は決して批判できません。好き好んでこんな人間にならないでしょう。
いや、だから私もすごくかわいそうだなとは思うんですが、
うん、
でも私にそんな力はあるわけもなく、
うん、
主人の重荷を背負いません。
うん、主人です。
はい、ありがとうございます。
よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございます。
親からの自立が人類普遍の課題です。